正常化の件でですね、私はこのところ一つ非常に気にしているのがございまして、正常化すると一体何が起こるのかということですね。これはもう皆さんもよくお分かりのことだと思うんですが、その外交官特権ですね、あるいは朝鮮総連の建物が、おそらくあれが大使館だったんでしょうね。大使館になれば、これは刑事ですね、民事、刑事、行政の訴訟を受け、これ全部免除されているわけです。現行においてもですね、厳密に言うと、大使館に準ずるものという扱いで、東京都方が、40年をですね、全部免除された経緯でございます。石原さんになってから、そこの免除を外してということで、いろいろ議論があったことは皆さんご存知だと思いますが、しかし、そういう状況の中で、国土正常化をしてしまうとですね、ウィーン条約で規定しているところの、承認ですね、これが合法的に適用されることになってしまうわけですね。そうすると、外交官や施設官に対するですね、移動の自由とかですね、あるいは移送ですね、物を運んだりする。それからその物品に対してですね、著作権、査察権、捜査権、そういうところに持てないようになるわけです。で、これは持てなくなるとかするのではなくて、特権、外交特権、外交官の特権として付与されていってしまうわけですね。ですから、これは正常化ではなくてですね、非常に異常な状態に、現在、拉致の問題が2ヶ月続いている中でですね、どうして、そういう加害者に対してですね、を付与しなければいけないのか、なぜそれが正常化なのか、非常にそれが私の疑問なんですね。あと4点分断のことです。これは国交正常化すればですね、朝鮮半島の分断はもう決定的になるわけですね。ですからよく正常化すればそれが冷戦の終結だということを言うような方もいますが、冷戦の時に分けるわけでして、分断のところで完全に正常化に固定化されてしまう。でそれに伴って今度は非常に深刻な領海の問題が出てくるわけです。でそうしますと日韓の間でも領海の問題が漁業交渉などで様々な問題がありますが、そういった日韓の間で今まで議論を積み上げてきてまとめてきた問題が今度は日韓庁の3軸で全部もう一回リセットして話し合うなんていうのが場合によって出てくるわけですね。でそれを発議する権限があるわけですね。ここ正常化するわけですね。相手の北朝鮮がいるところの領海もこれは認めるということになるわけです。ですから正常化だっていうことは非常にですね、多くの問題をそこから引き出すことができる。つまりものすごくたくさんのカードを持つと思いますね。正常化したのだったら韓国と同じこれだけのこれもこれもこれもたくさん出てきてしまうんです。ですからそういった意味でも私は正常化には反対である。これは異常化になったということです。どうもおしゃべりです。